まず今日の聖書箇所のあらすじを簡単に振り返ってみたいと思います。洗礼者ヨハネが時の権力者であった領主ヘロデと書いてありますけれども、これはヘロデ・アンティパスという人のことで、実はヘロデ大王の子供なんですね。洗礼者ヨハネが時の権力者であった領主ヘロデ・アンティパスによって殺されたということから始まります。領主ヘロデ・アンティパスの誕生日に妻であるヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ったのですが、その踊りがヘロデを喜ばせました。その褒美として洗礼者ヨハネの首が与えられたと書いてあります。マタイ福音書によると、洗礼者ヨハネは領主であるヘロデ・アンティパスを批判していました。領主であるヘロデは自分の兄弟フィリポの妻であったヘロディアと結婚したのですが、このことがモーセの律法に違反するとして、洗礼者ヨハネは領主ヘロデを批判していたのだと伝えます。妻であるヘロディアが前の夫との間に産んだ娘が領主ヘロデの誕生日に皆の前で踊りを踊ったことの褒美として洗礼者ヨハネの首が与えられた、つまり洗礼者ヨハネが殺されたというわけです。よくご存知だと思いますけれども、今日の聖書箇所のこの物語は非常に有名で、昔から多くの芸術家の想像力を刺激してきました。戯曲になったり、オペラとして演じられたり、絵画に描かれたりしてきました。皆さんの中にもそのような芸術をご覧になったことがある方がきっといらっしゃることと思います。古来より芸術家たちはどこに注目してきたのかというと、多分ですね、10代であろうヘロディアの娘の純真さと、その純真な娘がヨハネ、洗礼者ヨハネの死を求めたという残虐さ、この純真さと残虐さとのギャップに想像力をかきたてられてきたのではないかと言われています。ちなみに聖書には直接名前は書かれていませんけれども、このヘロディアの娘の名前はサロメであったと言われています。このように、今日の聖書箇所を一つの物語として読み解くことは可能ですし、またそのために書かれました戯曲やオペラを見るということは多分興味深いことになると思いますけれども、しかし今日私たちは信仰者としての立場から今日の聖書物語を読みたいと思うわけです。今日の聖書箇所が信仰者としての私たちに何を伝えようとしているんだろうか、その信仰的なメッセージは何かということを思いながら読みたいと思っています。そのためにここで改めて洗礼者ヨハネについて考えてみたいと思います。今賛美歌も洗礼者ヨハネに関わる賛美歌を歌いましたけれども、洗礼者ヨハネは当時民衆の間で名声を博し人気のあった預言者と言われています。例えばマタイ福音書の3章4節には以下のような記述があります。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。このようにどうやら当時の社会において多くの民衆が洗礼者ヨハネから洗礼を受けていたようです。でまたイエス自身も洗礼者ヨハネから洗礼を受けたほどに、ヨハネという人は民衆の支持を得ていたということが言えると思います。それほどまでに評判が高かったということは何が言いたいのかというと、多分時の権力者だったら自分以外の誰かが多くの民衆からこのように高い人気を得ることに対して恐れを抱いたのではないかと思うわけです。きっと領主ヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネの評判が高まれば高まるほど民衆の心が自分から離れていくのではないかと恐れたのではないかと今日の聖書箇所を読んで思うわけです。 マタイ福音書によると、洗礼者ヨハネが殺された理由は、先ほども確認しましたが、領主ヘロデの誕生日の宴で10代の娘であったサロメの踊った踊りへの褒美として洗礼者ヨハネが殺された、そのようにマタイ福音書は説明しますけれども、これは直接的なきっかけ、口実に過ぎなかったのではないでしょうか。もう少し深い理由があるとするならば、それはきっと時の権力者であるヘロデ・アンティパスが民衆からの人気の高かった洗礼者ヨハネを危険視した、恐れたということに本当の理由があったのではないかと聖書を読んで思わされます。で、今日はそのようなことを踏まえつつ、今日の聖書物語を信仰的な視点から読み解きたいと申し上げましたけれども、もう一度今日の聖書箇所の14章9節に注目したいと思います。14章9節、そして10節にはこのように描かれています。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。ここを見ても分かりますけれども、領主であるヘロデ・アンティパスは心を痛めたと、なっています。一旦は心を痛めているわけです。つまりこれはヘロデに洗礼者ヨハネを殺してはいけない、殺したくないという気持ちがあったということです。けれども最終的にはヘロデは洗礼者ヨハネを殺すことを選んでしまいました。なぜなのか、その理由を聖書は誓ったことではあるし、また客の手前であったと説明しています。客の手前、人の目を気にしたがために洗礼者ヨハネを殺すことを選んだというわけです。私たちはこのような領主ヘロデの姿に今日は注目したいと思っています。人間の弱さがよく出ているのではないかと思うわけです。それはいけないことだと一方では考えつつも、結局は人の目を気にして自分の最終的な行動を決めてしまうような人間の弱さ、これは領主ヘロデだけではなくて私たち自身の姿なのではないかと聖書を読んで思わされるわけです。また付け加えて申し上げるならば、聖書によると洗礼者ヨハネは着るものや食べるものも常に質素で禁欲的な生活をしていたと言われています。つまり洗礼者ヨハネは多くの人が求めるこの世での栄光、そういったものを求めてはおらず、ただ神の御心を求め砂漠において生きていた禁欲的な人物であったと言えると思うのです。そのような意味で今日の聖書箇所は領主ヘロデ・アンティパスと洗礼者ヨハネを対照的な生き方を選んだ人物2人として描いていると受け取ることができると思います。1人目の領主ヘロデ・アンティパスは人の目を気にする人物として、2人目の洗礼者ヨハネは神の目を気にする人物として対照的に描いているのではないかと読みたいと思うわけです。で、私は今日のお話のタイトルを神の目と人の目としました。それは今日の聖書の物語を通して私たち自身が自分の人生を生きるときにどれぐらい神様の目を意識しているんだろうか、あるいは人の目を意識しているんだろうかということを改めて見つめてみたいと考えたからです。率直に申し上げまして、私自身は多くの場合人の目から自由でないことが多いということを認めざるを得ないと思うわけです。きっと皆さんもそういうことが多いのではないかと思います。そのような私たちが、では一体どのような時に神様の目を、神様が私たちを見ていてくださるということを感じることができるんでしょうか。そのような問いかけを聖書が私たちに投げかけているようにどうしても感じてしまうわけです。神の目をどれだけ意識しながら私たちは日々過ごしているのかという一つの問いを考えたいわけですけれども、この問いを自問自答すればするほど普段から神の目を意識しないで過ごしている私自身があるということを正直に告白せざるを得ません。普段から祈って自分の心を謙遜にし、神様の導きを積極的に感じながら 日々過ごすことができればいいのですけれども、そういうことがなかなかできないわけです。それよりも失敗や過ちを何度でも繰り返してしまう愚かで弱い自分自身があることを率直に見つめれば見つめるほど認めざるを得ないわけです。そのような私にとって神様の目とは、過ちを犯してしまう自分自身に対して両親を通して語りかけてくるような、そんな存在に感じられます。つまり何が言いたいのかというと、神様の目とは多くの場合、このようにしなさい、こうすればうまくいくよというような肯定的な意味において私たちに語りかけてくるのではなくて、そういうことをしてはいけない、そっちに行ってはいけないよ、その道を選んではいけないという形で否定的なメッセージを私たちに語りかけてくるような、そんなものなのではないかと感じるわけです。例えば今日の聖書箇所で言うならば、神は領主ヘロデの両親を通して洗礼者ヨハネを殺してはいけないと語りかけています。私たちにとっても最も神の目が感じられるのは、自分の心に何か良くない思いを抱いている時ではないかと思うわけです。そういうことをしてはいけないというメッセージを神は両親を通して私たちに語りかけるのではないかと思います。そうであるならば、私たちが良くない思いに引きずられたり、自分が何か失敗をしたり過ちを犯してしまうときに、そのようなときにこそ私たちをじっと見つめている神の目に出会うことになるのではないかと思います。イエスの一番弟子であったペトロは生前のイエスに勇ましく宣言しました。私はあなたにどこまでもついていきますけれども、そのようなペトロに対してイエスは、いや、お前は鶏が鳴くまでに3回私を知らないと言うだろうと予告し、実際ペトロはそのようになります。ペトロはイエスが十字架上で処刑されそうになった時、自分の身にも危険が迫ってきたことを感じ、周りの人たちに対して自分の身の潔白を明かしし打ち立てるために、私はイエスなんて知らないととっさに嘘をついてしまいますけれども、その時ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと予告したイエスの言葉を思い出しました。そしてペトロは激しく泣きます。これが過ちを繰り返して生きていく私たちに聞こえてくる神の声、神の目なのではないかと思います。そのような時、神の目は私たちに一つの裁きとして感じられることがありますけれども、神様の私たちを見つめる目というものは、裁きとしてだけではなくて恵みとしても感じられるものだということを今日は同時に覚えたいと思うわけです。過ちをどうしても犯してしまう私たちを、反省し後悔してもまた同じように失敗してしまう、本当にどうしようもなく弱い私たちを、神は何度でも受け入れてくださるんだ、そのような信仰をヨヨのキリスト者は何回も確認し、その希望に立ち返って生きてきました。そして私たちもその信仰による希望を共に持ちたいと思います。皆さんよくご存知の小説に遠藤周作さんの沈黙がありますけれども、江戸時代初期のキリシタン弾圧の渦中に置かれ悩み苦しんだ一人のポルトガル人の司祭の姿を描いています。イエズス会の神父であったロドリゴ神父は、キリスト教が禁じられていた江戸時代の日本に秘密裏に忍び込んできて、キリスト教の布教を開始しますが、結局、裏切りにあって、密告によってロドリゴ神父自身も捕まえられ、投獄されました。ロドリゴ神父は、江戸幕府の役人からキリスト教を捨てるようにと迫られます。けれども、ロドリゴは死を恐れてはいませんでした。勇ましい人物でした。キリスト教を捨てるという卑怯な選択をするよりは、信仰を捨てるよりは、自分は誇り高く死んでいきたいと、それが信仰に生きることだと考えていました。そのような誇り高き死こそが神の栄光をよりよく表すんだと強く感じていました。最初はそのように考えていましたので、当然ロドリゴは自分を裏切って密告して江戸幕府の役員に売り渡した吉次郎という人物を軽蔑していたわけです。吉次郎が ロドリゴを売り渡したことを後悔し、ロドリゴに会いに行きたいと牢獄を訪ねてきても会いたくないと拒否するわけです。吉次郎の弱さが誇り高いロドリゴ神父には到底受け入れることができない軽蔑の対象としてしか映らなかったわけです。けれども最後にロドリゴ神父の考えが変わります。それはロドリゴが牢獄の中であるうめき声のようないびきのようなものを聞いたからです。それは隣の牢獄から聞こえてくる拷問を受けている人たちの声でした。拷問を受けていた人たちは、別の信者たちはすでに自分はキリスト教を捨てますと拷問を受けながら叫んでいるのに、ロドリゴ神父自身が帰郷をしない限り拷問から逃れられない、そんな苦しみを受けていたというわけです。そのため苦しみのあまりいびきのようなそんなうめき声をずっと上げていて、その声がロドリゴ神父のところに絶え間なく聞こえてきて、その声がロドリゴを苦しめ悩ませたわけです。そのことを聞かされたロドリゴは、自分の信仰を守るのか、あるいは自分がキリスト教を捨てるという犠牲によってイエスの教えに従い苦しむ人々を救うべきなのか、究極の二者択一を突きつけられるわけです。結局物語は最後、ロドリゴは江戸幕府の役人の前でイエスの顔が描かれた踏み絵を踏むことを受け入れました。夜明けになってロドリゴは奉行所の中庭で踏み絵を踏むことになります。すり減った銅板に刻まれた神の顔に近づけた彼の足を襲う激しい痛み、その時踏み絵の中のイエスがロドリゴに語りかけたように感じたわけです。踏むがよい、お前のその足の痛みを私が一番よく知っている。その痛みを分かつために、分かち合うために私はこの世に生まれ十字架を背負ったのだから。ロドリゴはイエス・キリストがそのように自分に語りかけてくれたと感じました。でこうして踏み絵を踏んで敗北に打ちひしがれたロドリゴを、もう一度裏切った吉次郎が許しを求めて訪ねてきます。その時イエスが吉次郎の顔を通してロドリゴに語りかけたようにロドリゴは感じたわけです。私は沈黙していたのではない、お前たちと共に苦しんでいたのだ。弱い者が強い者よりも苦しまなかったと誰が言えるのか。このように踏み絵を踏むことで初めて自分の信じる神の教えの意味を新しい視点から理解したロドリゴは、自分が今でもこの国で最後に残ったキリシタンの司祭であることを自覚します。自分の弱さに苦しむ吉次郎の弱さをロドリゴはこの時初めて受け入れることができたのだと思います。そしてそれは同時にロドリゴにとって自分自身の弱さを認めることでもあったのではないかと思うわけです。自分自身の弱さを認めることができたロドリゴを受け入れ、じっと見つめてくれていてくださる神の目を感じることができ、信じることができたから、ロドリゴは自分自身の弱さを、そして吉次郎の弱さを受け入れることができたのではないかと思うわけです。今日の話をまとめたいと思いますけれども、私たちは今日の聖書箇所を通して人間の弱さ、人の目を気にどうしてもしてしまう人間の弱さについて考えたいと思いました。そしてそのような弱さを抱え過ちを繰り返して生きていかざるを得ない私たちを、その初めから終わりまでじっと見つめていてくださる神様の目について考えたいと願いました。神の目は時に私たちを裁き、時に私たちを許し受け入れます。できるならば私たちは私たち自身を裁く神の目の前に謙虚に悔い改めつつ、けれども私たちを許し励ましてくださる神の目があることをも思い受け入れ、そこに希望を持ちたいと願います。一言祈りましょう。神様、私たちは本当に弱さを抱えて生きていますけれども、他の人の弱さを受け入れることがなかなかできません。 また自分の弱さを受け入れることもできません。自分が弱さを持っているということを認めるよりは、そのことを、その事実を否定したいという誘惑に駆られます。けれども私たちが現実から目をそらそうとするときにも、あなたの目が、神の目が私たちを見つめてくださっていることを受け入れ、またそこに希望を持つことをお許しください。どうぞ神の目を感じつつ、私たちが一瞬一瞬をあなたに任せ、導きを感じつつ生きていくことができますように、心から祈ります。今日は教会協議会があります。大切な会があります。どうぞこの会のためにもあなたの導きがありますように心から祈ります。この小さな祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。